ペテロ第一、一の一から五。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために、天に蓄えられているのです。あなた方は、信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ペテロはこの手紙を、イエス・キリストの使徒ペテロからという言葉で始めています。最初に差出人が名乗りを上げるというのが当時の公式の手紙の書き方でした。ローマ人への手紙からユダの手紙まで新約聖書にはいくつの手紙がありますか ?21 ですね。21。この21の手紙は私たちが普通に考える手紙とは違っています。それは手紙というよりは手紙に書かれた教えです。あるいは手紙によって届けられた人たちの説教と言ってもいいでしょう。ペテロはこの手紙で自分のことをイエス・キリストの使徒とわざわざ名乗っています。それはこの手紙がプライベートなものではなく、イエス・キリストの教えを伝えるもの、しかも、小アジアの各地の教会で回覧されまして、礼拝で朗読される。そういうことを前提にして書かれたものなのです。差出人に続いて、受け取り人が書かれています。受け取り人は、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々へと書かれています。で、この受け取り人、イエス・キリストを信じる人々がここでは選ばれたものと呼ばれています。で、続く3節、4節を見ますとそこには新しく生まれたものとあるんです。5節では守られているものと書かれています。で、今日はイエス・キリストを信じる者たちが選ばれている、新しく生まれている、そして守られている。そういうことを学んでいきましょう。さあ、最初に選ばれたもの。キリストを信じる者は選ばれたものです。で、最近は日本でもアスリートと言いますけれども、以前はスポーツ競技に出場する人は選手と言いました。選ばれた人という意味ですね。で、地域の競技会ですとか全国大会に出場できれば本当に栄誉です。国際的な競技会に出場したり、ましてそこで入賞すれば本当に大きな誇りになります。で、文学や芸術、芸能の世界でも同じです。作品が選ばれ、あるいはパフォーマンスが認められる。そこからプロフェッショナルへの道を歩むことができるわけですね。で、どんな分野でも、あなたは選ばれました。あなたは選ばれています。と言われたら、本当に嬉しくなります。それは栄誉であり、特権です。人間によって選ばれてさえそうだったら、神様によって選ばれた、選ばれているということは、どんなに大きな栄誉であり、特権であることでしょうか。 キリストを信じる私たちは神様に選ばれたものです。で、神様はなぜ何のために私たちを選んでくださったのか。二節をご覧いただくと、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々とあります。私たちはイエス・キリストの十字架の血により罪を許されます。聖霊によって清められて、そしてキリストに従って生きるものになる。そのように選ばれた。言い換えれば、キリストの救いをいただくように選ばれたんだというのです。なぜこの私が選ばれたのでしょうか。それは誰にもわかりません。聖書は父なる神の予知に従いと、そう書いているだけです。人間はこの神様の予知、神様の知恵、知識、ご計画、思いのすべてを知り尽くすことはできません。でも一つ言えることがあります。それは私たちが選ばれた、救われたというのは私の力によってではないということなんです。私たちが救いに選ばれたのは他の人々よりも優れていたからではありません。信仰深かったからでもありません。キリストを信じたほとんどの人たちは皆ごく普通の人々でした。弱さを抱えていた人たちの方が多かったかもしれません。皆が素直な人ばかりではなく、頑固で疑い深い人たちもいました。私たち信仰者を代表しているのが、あの12人の弟子たちだと思うんですが、あの12人の弟子たちの中には、本当に頑固で疑い深い人もいたではありませんか。そんな私たちが選ばれたのは、神様の選びを通して神様の恵みと力が表されるためでした。私たちが選ばれた人々と呼ばれているのはとても感謝のことです。ありがたいことです。でも、だからといって私たちはそのことで自分を誇ることはできないのです。かつて神様の民として選ばれたイスラエルの人たちは、自分たちが選ばれたのは自分たちが優れているからだと考えまして、他の民族や国々の人々を見下すようになりました。間違った先民意識というものを持ってしまったんですね。傲慢になって神様の選びから離れていったのです。聖書はそのことを戒めまして、イスラエルが神様に選ばれたのは、強く大きな国だったからではない。その先祖は家畜を追って移り住む遊牧民であったではないか。エジプトで奴隷であったではないか。神様がそんなイスラエルを選んだのは、そうした小さく貧しい人々が、周りの強く大きな国々の圧迫や支配から守られて豊かな国になっていく。そのことによって神様の力が、栄光が表されるためだ。そう言っています。私たちも、神様が私を選んでくださらなければ、私の方から決して神様を選ぶということはなかったでしょう。そして救われることがなかったでしょう。私たちはこの神様の選びを知れば知るほど、本当にへりくだって神様の栄光をたたえずにはおれなくなります。そして救われた私たちは、自分たちが救われたということで満足するのではなくて、他の人々の救いのために今度は奉仕するものへと変えられていかなければなりません。ペテロが書いたこの手紙は、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している 選ばれた人々のために書かれています。散って起立している人々。これは迫害を受けまして財産を没収され自分たちの国から追われていった、そういうクリスチャンのことを指しているんです。で、英語の聖書では起立している選ばれた人々というところを elect exiles 選ばれた難民と訳しているんです。町に残っている人たちが選ばれた人で追放された人々は選ばれなかった人々、私たちはそう考えます。でも神様の目から見れば国外に散らされていった人たちこそが神様に選ばれた人なんだ、選ばれてそうなったんだと言っているんです。迫害を受けたキリスト者たちは散らされていった先々で大変な困難に遭いましたが、それにもかかわらずイエス・キリストを述べ伝えました。それによって人々が次々に救われていったのです。迫害がかえって福音が広まるのを助けたのです。散らされた人々は困難な中でも神様の選びを忘れませんでした。それによって励まされ、選ばれた者としての使命を果たしていきました。私たちも神様に選ばれていることの意味を深く考えましょう。それを感謝しましょう。喜びましょう。大切にしましょう。そしてそれに応えていくものになりたいと思います。さあ、第二に、私たちは新しく生まれたものです。三節に、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。そう書かれています。新しく生まれるとはどういうことでしょう。私たちは時々自分でこう言いますね。生まれ変わった気持ちでやり直そう。あるいは他の人がそういうのを耳にしたりします。新しく生まれるというのはそうした人間の努力のことでしょうか？そうではありません。新しく生まれるというギリシャ語には、上から生まれるという意味も実はあるのです。上から、つまり神様から生まれる。神様によって産んでいただくという意味です。で、この命はイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによってとありますように、イエス様の復活の命です。その同じ命が私たちに与えられるのです。言い換えれば、罪の中に死んでいた私たちがイエス様と共に新しい命に復活するということです。私たちはイエス・キリストを信じたとき、神様に産んでいただいて、神様の子供になったのです。キリストと共に復活し、聖霊によって新しい性質を与えられ、神の言葉に養われて成長していくものになったのです。新しく生まれる。ここから私たちの信仰生活はスタートします。で、神様が私たちに与えてくださる新しい命は永遠の命と呼ばれますね。で、私たちは皆寿命というものを持っています。で、生まれた時にその寿命は 100% です。年を経るごとにどんどん減っていきます。時が来るとゼロになり、この地上を去らなければなりません。けれども、神様がくださる命は決してなくなりません。永遠の命と言われているように、永遠のものです。イエス様を信じた時に与えられた永遠の命は、私たちの中でまだ小さなものに過ぎません。けれども、寿命のように減っていく命ではなくって、増え続けていく命です。永遠に増え続けるのです。寿命が尽きても、信仰者には永遠の命があります。この命によって、 永遠を神の国で神様と一緒に生きるのです。で、先ほどこの手紙は迫害を受けて財産を奪われ国外通放された人々に宛てて書かれたと言いました。で、4節に、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。こう書かれていますのは、実にそのような人々のために書かれた言葉だと思います。彼らは地上の財産を失いました。しかしそれ以上の財産資産が天にある。地上の命が尽きても永遠の命に生かされる、そのことを信じました。聖書が生ける望みと言っているのはそのようなことなのです。私たちは永遠の神の国と言われても、あるいは天に蓄えられた資産と言われても、また永遠の命そう言われても、そうしたものを何かこうぼんやりとして分からなくって実感できないということがあります。手に取るように理解することは難しいかもしれません。けれども私たちがイエス・キリストを信じたときに神が与えてくださった望み、それは私たちは持っています。それは生ける望みです。生ける望みというのは、私たちを日々に生かしてくれる望みという意味でしょう。新しく生まれたものはこの望みによって日々を生きることができるんです。生まれ変わった気持ちになって、そういう決心を何度繰り返しましても、私たちは同じ罪や失敗、弱さ、そういうものに逆戻りしてしまいます。自分の力によってではなく、自分の無力を本当に正直に認めて、イエス・キリストを信じます。私をあなたの子供としてください。そう願うときに、私たちは神によって産んでいただく、新しく生まれたものになって、この生ける望みをいただくんです。そしてこの望みによって、永遠の命を確信することができるようになります。新しく生まれ、永遠の命を与えられている。この事実を受け入れるとき、私たちはこの生ける希望によって、この世を全く新しく、力強く生きていくことができるのです。さあ最後に、守られているものというのを考えましょう。五節です。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。と書かれています。神様は、キリストを信じる私たちを選んで、他の人々に救いの言葉を伝えるものにしてくださいました。私たちを新しく生んで、天を目指す、そういう生き方を与えてくださいました。けれども、この与えられた使命が重要なものであればあるほど、また私たちのこの地上の生活が永遠につながる生活なんだということを知れば知るほど、果たして自分にそんな使命を果たすことができるんだろうか、自分にそのように永遠を目指していつでも生きる希望を持って生きることができるんだろうか、そういう心配が同時に起こってきます。そんな時、もし私たちが自分の力で何とかしようとしたら必ず失敗します。神様をまだ信じていない方々は不安を感じますとどうするでしょう。その不安を解消するために自分に鞭打ってより完璧に物事をやり遂げようとします。しかし物事を完璧にやり遂げることができる人は誰もいません。ですからまた不安が蘇ってくる、不安が増してくるのです。それでさらに自分を鞭打つようになります。この悪循環を続けていますと、 いつか疲れ果てます。人生に行き詰まってしまいます。神様を信じる者は、自分で自分の不安を解消しようとはしません。神様の守りを信じます。神様の助けを求めます。神様からの平安をいただいて、それを解消するのです。ペテロ第一の4の19。ですから、神の御心に従って、なお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。こう教えられています。真実であられる創造者とありますが、神様はあらゆるものの創造者、全世界を、この宇宙を創造された全能の神様です。神様はその全能の力で私たちを守ってくださる。それだけではありません。真実であられる創造者。その真実なお方として、ご自分の約束を最後まで守り通されます。神様はその全能の力とともに、そのご真実によっても、信じる私たちを最後まで守り通してくださいます。コリント第一の10の13に、神は真実な方ですからとあります。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。テサロニケ第2の3の3にもこう書かれています。しかし、主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。神は真実、主は真実。本当に心の中で何度も唱えていましょう。口に出して告白していましょう。私たちはこの真実な神様によって守られています。真実な神様がご自分が選んだもの、ご自分が産んだ子供たちを守り、助けてくださらないはずがないのです。この神様に信頼しましょう。真実な御言葉を、御言葉の約束を握りしめましょう。そして神様がくださった生ける希望を持って明日に向かって歩み続けていきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御言葉によって私たちが選ばれ、新しく生まれ、守られていることを教えてくださいました。聖書を開くたび、あなたの私たちに対する愛と真実の呼びかけをしっかりと聞き取り、あなたの呼びかけに応えるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。